寺子屋たっちゃん。
寺子屋たっちゃん、5月の巻は東日本大震災を考えるが大きなテーマ。先週は世界中から称賛された日本人、台湾からいただいた素晴らしい応援の短歌を紹介していただきました。さて今週はたっちゃん。
はい、おはようございます。東日本大震災を考えるの第2回目、今日は前回と同様なことかもしれません。日本人の持つ心根について考えてみたい。日本人の持つ心根について考えてみたい。もう一度戻りますけども、インターネット上で僕がすごいその外国からのその言葉の中で、その応援の言葉の中で感じた言葉があります。 We are with you。 We are with you。あなたたちと一緒にいるよ。これはねすごいですよ。またどっかで話をすることがあると思いますけど、人間には3つの不幸がある。1つ目、全くお金がない。2つ目、全く治らない病気にかかった。3つ目、心配してくれる人がいない。最高の不幸はどれでしょう。もちろんそうですよね、3つ目ですよね。心配してくれる人がいない。 We are with you。 一緒にいるよ。 I am with you。 これでも嬉しいよね。 We are with you。 これはすごいなって感激しましたね。さらにインターネットの YouTube、 いっぱいいいその書き込み、 Twitter かな、かなんかに乗っかってましたね。一番感動した、僕が読んでて涙が止めどなく流れて、しばらくインターネットの前、インターネットね、コンピューターの前から離れられなかった。震災が収まって各地で義援金なる募金活動が始まった頃でしたね。その頃の当初の話ですね。まあ要はそれが載ってました。あるコンビニでそのインターネットにツイッターに載っけた人、自分もコンビニで買い物をして並んでました。その人の前には子供が一人、パンダかお菓子とか持って並んでました。まあレジを通るべく。そしてその子供は順番待ちの中で何かを考えている様子が後ろから見ても見て取れた、読み取れた。もうすぐ彼の順番になりそうな時に、子供は自分の持っていたパンダかお菓子だかを棚に戻しに行った。あ、買わないのかなって思った。彼はまた走って戻ってきて、店員さんの前に置かれた義援金のその募金箱に、そのわずか100円何十円か知りませんね、ちゃらっと入れて走って出て行った。ありがとうございましたっていう店員の声が震えていた。いや、もうたまらなくなっちゃった涙で。そのお金を、なけなしのお金をずっと考えた。パン食べたかった、お菓子食べたかったと思うんだよね、子供。その子供がお金を義援金の箱に入れて走って出てった。それを追いかけた言葉、ありがとうございましたが震えていた。捨てたもんじゃないですよね、日本人。やっぱり日本人の持つ心ね、それはとても大切なこと。4月の放送で、あの警察官への、講習会で聞いた話だっていう話をしましたね。ディズニーランドの話ですよね。みんな根底は同じですね。なお、もう一度振り返ることに、さらにもう一回振り返ってみると、例の帰宅困難者っていうのは東京では出た。直接の震災の被害者ではなかったけども、間接的に特に関東一円大変な人数がいる帰宅困難者、あれも困ったでしょうね。その時にもツイッター載ってましたね。帰り道でトイレをどうぞトイレをどうぞとずっと呼びかけてくださったご家庭、本当ならとっくに閉まっちゃってるパン屋のおばちゃんがパンを食べてって食べてってって一つずつみんなサービスであげちゃって、あげて、まあ要は配ってた。 それから駅構内でホームレスという人が、おい兄ちゃん寒いぞ、ダンボールこれ引けってくれた。この僕は彼らを横目で流して今まで通り過ぎていたのにっていう、その彼の人の優しさに対する思いに気づいたっていうところね。今まではバカにしてたねえ、どっかの町じゃ風呂しゃがりみたいなことやってホームレスの人を襲って殺しちゃったなんていう殺伐とした事件もないではない中でね、何か一つあった時にやっぱり日本人が優しさ、人を思いやる、助け合う、そんなところに気づいたことのいくつか載ってましたね。これはね、そこで僕は考えたんだけど、なぜそんな即位の情あるいは思いやりってやつが日本人の心の中に育ったかっていうことですよね。これね、人類の発生ってアフリカなんですよね。アフリカで人類ってやつが発生して、そこから人が旅に出たわけですよね。つまり散ったわけですよ、全世界に。さあその地理的環境を考えていくときに、アフリカで発生した人間の目っていうやつが歩きであるいは船に乗って日本へたどり着くまでにどのぐらい時間かかったでしょうね。各地各地でいろいろな動物に襲われる、あるいはその地域に何かいた、なんでしょうね、もういろんなその人間らしき生き物に襲われる、不安の根を持ってムービング動いてきた。そしてファーイーストである極東である日本に着いた時、不安の DNA が形成されたわけですよ。だから日本人の 97.4% は不安の DNA っていうやつをまだ現在内在してるそうですよ。だから不安だから怖いから、だから人と助け合うみたいな気持ちが、一人で生きていけないっていうところにその思いやりの芽が育ってきたって思うんですよね。ちなみに恐怖と不安っていう言葉がありますよね。その差って何でしょうね。
怖いから不安になる、不安になると怖いと思う。ね、くっついてるみたい
みたいでしょ。ところが恐怖というのは自分の身に直接降りかかることに対するフィア、恐れですよ。恐怖、殺されちゃう、何々されちゃう、お金取られちゃう、自分の身に降りかかるんですよ。不安とは全く見えないんですよ。直接自分の身にかかるんじゃないんだけど、何か怖いんですよ、見えないんですよ。だからその不安っていうやつが、その日本人は農耕民族として集団生活、農耕民族であるがゆえにお互いが同じ生き方をしてお互いが助け合ってきた。もっと言うなら多くを語らず目を見りゃ分かるというシャイな性格ってやつができちゃったんですね。だからこそ日本人っていうやつは思いやりの民族であると、とても大切な要素を持ってるんですね。それがいつの間にか食生活が西洋文化慣れしてきてアメリカナイズされ、あるいはヨーロピアンナイズっていうのかな、ヨーロッパ人のようなことになってきて、それは彼らは移民ですもんね、ムービングピーポーですもん、嫌ならどっか行っちゃうんですもん、平気ですもん。だからいろんな人たちがいろんなところで集まってくるから、いろんな文化風習を持ったいろんな民族が集まってくるから、語らなければ自分を主張できないし、僕たちはこうなんだって言わなきゃ分かんないからベラベラ喋るわけ。それも とっても大切、喋らなければ語らなければ分かってもらえない。でも日本人はそうじゃなかったんですよね。その歴史の問題ですよね。彼ら外国人は意思表示の必要性があったわけです。だからここにも宗教観の違いっていっぱい出てきてますよね。砂と土地の中で生まれた、砂と土地に生まれた宗教、キリスト教だとかイスラムですよ。ところが三千草木に囲まれ、山の神、川の神、木の神、ね、畑の神、いろんなところの自然環境から生まれてきた。だから多様な神様、多様な仏様を入れ込んじゃう日本人の多様性、これも日本人の応用さにつながってるわけじゃないですかね、うん、と僕は思うんですよね。だからまあこんなところが第2回目5月の東日本大震災を考える日本人の心について触れました。
まさしく5月というと 緑がいっぱい燃え出て、その日本人ならではの四季を感じる心というものも呼び覚まされる時期でもありますよね。
ですね。
さあ、それではまた来週も東日本大震災一緒に考えていきます。